サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです、お疲れ様です。洋平さん、
どうもお疲れ様です。
いよいよ迫ってまいりました。
そうです ね、なんかどんどん、はい、ね、うん、時間が経つの早くなってません？
一年早くなるよ、もうなんか、年取ったんかな、
もう、平成28年も、はい、もう終わりですもんね。
まあ、やばいぜ。焦るぜ。うんう
ん、そうですよね、ほんとね。最近、安倍さんどうですか？
ね、その、焦ってるつもりはなかったんですけど、はい、まあ結構ね、自分の中で師走だったのがですね、夜ですね、ほうほう、うん、自転車漕いでたらですね、普通に、はい、あれですよ、酔っ払ってるわけでもないんですけども、はい、考え事してたのかな、電信柱に足を引っ掛けまして、思いっきり転倒して、そう、大怪我したかなと思って、でも我慢して仕事してたんですけど、はい、やっぱ痛いから我慢できないから、はい、近所の整形外科にね、12月、師走かかってしまいました。
え、うん、で、その結果はどうだったんですか？
大丈夫でしたよ。骨は大丈夫でした。ただ本当痛くてね、でもあれなんですね、今の整形外科ってほら、いろんなことしてくれて、はい、針打とうか、みたいなことして、針治療とかしてくれたらね、うん、すぐ良くなっちゃったです。
あ、そうですか。うん、いやね、本当に、なんか、はい、ね、うん、びっくりするほど寒い日があったりとかね。
ありますね、そう。
まあ本当に、まあ、で、なんかインフルエンザとか、
う
ん、
あ、そうですね。
ノロウイルスとか、うん、ああいうのも、
ノロ子供怖いね。
そうですよね。うん、まあ今かなり流行ってるっていう話も聞きますので、はい、うん、まあぜひとも、ね、病気もそうですし、
う
ん、
そうです。
あと怪我とかね、そういうのも気をつけていただきたいですし、
ここ収まってくると。
ね、うん、あとあれじゃないですか、はい、やっぱりその冬が近づいてくると、うん、空気が乾燥するので、はい、結構火災とかも多くなりますよね。
そうですね。そうそうそう。火の用心。
そうですよね。うん、ですからまあ、そのあたりも、ぜひ、気をつけていただいたらいいんじゃないのかなと思いますけれども、ね、安倍さんからこう、
はい、
なんていうんですかね、うん、火事にならないための、なんかアドバイスみたいなのありますか？
多分意外とね、僕が消防団やってた時に思ったんですけど、はい、前にもお話しさせてもらったかもしれないけど、結構未だにね、こう、例えばほら、簡単な過失っていうのかな、調理中に忘れちゃうとか、例えばストーブ火かけてて洗濯物が落ちちゃうとかね、意外とそういうミスも多かったりとか、あとやっぱり放火も多いので、ゴミなんかはやっぱり前の日から出さない方がいいですよね。
ああ、うん、なるほどね。うん、まあぜひ、ね、そういうのを参考にしていただきながら、はい、うん、ね、安心して、
そう、
ね、
う
ん、平和な、はい、落ち着いた気持ちで、平成29年を迎えられるといいですね。すね、
松本さんも忘年会とかいろいろあるじゃないですか、こう、お顔を出すタイミングがいっぱいあるじゃないですか。
はい。うん、まあ、もちろん、その忘年会もたくさんありますし、はい、あとその年末、うん、結構ね、お餅つきをやってたりとか、はいはいはい、するのがあるもんですから、うん、まあそういうイベントにお邪魔をさせていただいて、はい、お餅つきをね、うん、一生懸命皆さんと一緒にやらせていただいたりなんかしながらです ね、まあ過ごさせていただいたり、うん、またついこの間まで、はい、国会が開いてましたから、はい、うんうん、で、まあ今私はおかげさまで内閣府の副大臣っていう仕事をさせていただいておりますけれども、はい、基本的には、うん、国会議員っていうのは、どれかの委員会には所属をしなきゃいけないことになってるんですけれども、はい、うん、大臣と副大臣だけは、委員会には所属をしなくて、うん、はい、で、もう、純粋に政府側の人間として、うん、まあ仕事をするので、はい、まあそういう意味ではですね、うん、このところ、国会の、答弁の回数が非常に多かったもんですから、うん、そういう意味では大変でしたね。
準備したりとかもありますもんね。
そうですね。うんうん、結局、なんて言うんですかね。うん、その、答弁をするっていうのは、はい、やっぱりその、政府としての、うん、まあ、正式な見解に、はいはい、うん、もうその時点でなってしまいますから、ね、うんうん、まあ、間違ったことは言えないですし、はい、また、なんて言うんですかね。事前に、やっぱりその、なんて言うんですかね。各質問をされる方が、こういう質問をしますよっていうのを、あらかじめ通告をしていただいて、うん、で、それで、その事実関係とか間違いがないようにですね、うん、調べてお答えをしたりとかっていう作業があるんですけれども、はい、うん、ただ、そういうところを、はい、質問から派生をしたりとかして、うんうん、結構、うん、予想外、予定外の質問をいただくこともあったりとかするので、でね、うん、まあそういう意味ではですね、うん、そのいただいた質問だけではなくて、はい、その背景にあることを全部こう、うん、頭にこう叩き込みながらですね、うん、まあ実はその答弁に臨むので、うん、まあそういう意味ではですね、はい、非常に、うん、毎日ですね、うん、いろいろと忙しく、うん、そういう打ち合わせをしたりとか、うん、はい、 いろいろと自分なりにこう資料を調べて、うん、あの勉強をしたりとか、はい、まあそんなことが非常に忙しかった、まあここ最近ですね。まあでもおかげさまで、はい、あの体調を崩すこともなく、はい、はい、なんていうんですかね、うん、元気いっぱいに、まあ仕事をさせていただいてますし、はい、まあこの、ね、うん、28年もいよいよ暮れようとしてますけれども、はい、まあぜひ、最後まで、はい、気を抜かずに、うん、しっかりと頑張ってやっていきたいなというふうに思います。
はい、早速、ヨウヤさん。
はい。
今、国会の話も出たので、
はい。
いろいろ教えてほしいんですけども。
はいはいはい。
やっぱほら、今、すごいニュースで散々こう言われてたのが、その年金の話とか、はい、IR だとかっていう言葉をすごく聞いてきたんですけど、
はい。
それ一つずつもうちょっとこう、砕けてっていうかな、わかりやすく教えてもらいたいんですけど。
ああ、うんうん、なるほど。うん。まあ、なかなか、難しい法律案というかなんでですね。はいはい、うん。いろいろと、まあ、この何をやろうとしてたのかとかっていうのを、うんうん、まあ、理解をしてもらうっていうのは確かに難しかったのかな、はい、ということは少し思ったりはしています。はい、まあ、あまり時間もないんで、そんなに詳しくは話ができないんですけれども、はい、まあ、例えばその年金の話で言えばですね、うんうん、まあ、要するに、今の日本の国の、はい、なんていうんですかね、うん、年金の制度っていうのは、はい、いわゆるその積立方式ではなくて付加方式っていう制度を取ってるんですね。で、これって一体何なのって話ですけれども、はい、その積立方式っていうのは、簡単に言ってしまえば、はい、まあ、安倍さんも、私も、はい、まあ、国民年金、こう払って、はい、
払ってますね。
ますよね。で、それをですね、毎月毎月こう払っている、その保険料が、はい、国民年金の保険料が、まあ、国営銀行みたいなところにこう積み立てられていって、で、自分が支給年齢になった時に、こう、それを取り崩していくっていうのが、いわゆる積み立て方式なんですけれども、はい、付加方式っていうのは、そうではなくて、はい、我々が今払っている保険料が、そのまま今払われる人の方に使われるっていう、実はそういう制度になっているんですね。で、そうすると何が起きるかというと、積み立て方式の場合には、自分が積み立てたものを取り崩していくので、ある意味において、1対1の関係なんですね。はいはい、払う人ともらう人が。ですから、まあ、人口が増えようが、減ろうが、まあ、基本的には、その人口の増減には、全く影響されない制度。で、一方で、付加方式っていうのは、なんて言うんですかね、我々が払ったものが、そのまま、支給に
使われちゃうわけですよね。
使われるっていう制度なので、逆に言うと、支える世代が多いほどもらえる人は多くなるっていうね。まあ実はそういう制度設計なんです。ところが、まあ皆さんご承知の通り、まあ少子高齢化社会とかが進んで、その、要は納める人の人数が、今どんどん減ってしまっているので、そうすると必然的に払う金額自体も、どんどんどんどん少なくしないと、まあ本来で言えば、なかなか、割が合わないというか、回らないというかね。まあ、そういうことが、実は、あります。で、そこで、まあ、いろんな仕組みっていうものが考えられていて、まあ、これまでもいろいろと国民の皆さんに、なんていうのかな、無理なお願いもしてきたところなんですけれども、今までは、その物価が上がったり下がったりするのに、まあ、基本的には合わせて、その物価が上がれば、年金の支給額も上げるし、物価が下がれば、年金の支給額を下げるし、っていうようなことをやってたんですけれども、ただ、実はですね、これまでの間、いわゆるデフレって言われる状態が続いてたじゃないですか。デフレっていうのは、簡単に言ってしまえば、物価が下がっているので、その分年金の支給額も下げないといけないんだけれども、実はこれまで、実はその下げる作業っていうのを、実はあんまりやってないんですよね。で、そうすると、非常にその、今の年金額っていうのが、少しその、本来のその物価にスライドする、方式からしてみると、乖離が出てしまっているのが1点。で、2点目は、やっぱり予想以上のスピードで人口減少が進んでいるっていうのがあって、まあそうするとですね、要するに、払う人の数っていうものが、まあどんどんどんどん減ってしまっていて、で、払う人の立場からしてみれば、物価も大事なんだけれども、自分たちの賃金の水準によっても、ちょっと、 なんていうのかな、はい、賃金は下がっても、うんうん、払う金額が上がったりとかっていうのは、ちょっと辛いよねとか、そういう話があって、実はその賃金とのバランスも取るようにしましょうっていうのが、実は今回、まあ盛り込まれた大きなポイントなんです。まあ、いずれにしてもですね、非常に、大変難しい法案で、まあ、これから、もちろんですね、今の高齢者の皆さんに対しても、うん、なんとかその年金をしっかりと守っていかなければいけないんですけれども、うん、今実は一番、はい、危機的な状況にあるのが、うん、第二次ベビーブーム世代、
はい、
まあ、私も今実はその世代に入ってるんだけれども、この、昭和46年から49年ぐらいの、はい、この世代が、うん、その高齢者になった時に年金を持たせるためにはどうすればいいのかっていう、まあ議論の中で、まあ実はこういう作業が、まあ今回法改正が行われたっていうことになります。で、まあこれ自体ですね、まあ非常に厳しい法律案であって、まあなんとかしなければいけないんだけれども、まあなので我々としては、やっぱりその、要するにデフレから脱却をするっていうことと、
う
んうん、やっぱりその賃金を上げるっていう作業を、
まあ、ね、
まあ、しっかりと、やっぱり、
うん、ね、
そうやっていくっていうことが、うん、まあすごく大切になっていくと思いますし、はい、やっぱりこの人口減少社会と言われるものを、なんとかこう食い止めて、うん、まあ少しでも、うん、その、付加方式の中で、こう年金の担い手を、うんうん、増やしていくっていう作業もやっていかなければいけないですし、うんうん、はい、また、日本の国が、その、なんていうのかな、その海外とかから、様々な、その、なんていうのかな、その国際社会の中で、日本が、商売をして、儲けることによって、入ってくる、そういう利益っていうものを、まあ、しっかりとそういう社会保障という形で、まあ、国民の皆さんに還元をしていくとか、おそらくですね、まあ、今回の法改正で、すべてうまくいくっていう話ではなくて、今回の法改正は、もちろん、やらなければいけない。で、それは、ね、民主党さんが政権を取ってる時も、この年金制度の抜本改革はやらなきゃいけないっていう話はされてたので、まあそういう意味ではですね、そういう改革っていうものはやらなきゃいけないんだけれども、ただ大切なのは、これで終わりではなくて、そういう社会の状況を、まあ変えていくっていうことを、まあ同時にやっていか、いくことによって、まあ皆さんの心配っていうものを払拭していくような取り組みをやっていくっていうことが、まあこれから大切なのかなというふうに思います。まあいずれにしてもですね、やっぱりその、年金にしても、例えばその医療の保険制度にしても、やっぱりこれはもう本当に先人たちがしっかりと残してくれた、もう何者にも変えがたい国民の安全安心の基本となるものなので、まあこれをしっかりとですね、堅持をし守っていくっていうことが本当に大切なんだろうと思います。で、まあそういう観点から、まあ日本の国がどういうふうにこれから国際社会の中でその成長力を発揮をし、まあ日本の国が将来に向かって明るい国としてあるのかっていうことをまあ考えていくために、まあありとあらゆることをまあ一生懸命やっていかなければいけないと思うんですけれども、まあ例えば人口が減少するので、まあ労働生産性を上げていくような取り組みもやっていかなきゃいけないですし、科学技術とかを進展させて、日本の国としての付加価値を高めるような取り組みもやっていかなきゃいけないですし、まあいろんな取り組みをやっていかなきゃいけないんですけれども、まあ、IR の法律案に関しても、まあいろいろとね、
ねえ、なんか本当にネガティブな報道ばっかりな感じがね、
そう
ですね、先行しちゃってるね。
まあ確かにね、皆さんすっごくこうご心配をされてるんだと思います。で、まあ、やっぱり、その IR というものによって、はい、まあ国際社会の中で、
はい、
世界から人々が日本に訪れてもらって、まあ、消費をしてもらったりっていうね、そういうきっかけにしていこうっていうのが、まあこの IR だと思うんですけれども、ただやっぱり皆さんが心配をされているような、やっぱり点っていうのはもっともっとちゃんと解消をしていかないといけないなっていうことはすごく思っています。だ例えばですね、その、まあ、外国から来るお客さんは、はい、まあ、別として、まあ、日本の方が、その、例えばカジノとかを利用される際には、やっぱり今、そのマイナンバーカードとかがね、まあ、きちんとあるわけだから、そういう制度があるので、ね、そういう制度を使って、その、なんていうんですかね、無理なお金の使い方はしないようにするとか、 で、実際にそのお金を換金するときには、はい、きちんと身分証明書でもって、うん、その身分をきちんと明らかにした上で、まあ換金をすることによって、はい、マネーロンダリングが絶対起きないようにするとか、あとその、まあご本人だけじゃなくてご家族のそういう意思みたいなものも、はい、しっかりとそういう利用に際しては反映できるような仕組みを作っていくとか、まあそういうですね、はい、一つ一つの、問題解決のための具体的な仕組みみたいなものを、まあこれからですね、はい具体的な法律案の審議の中で、うんうん、おそらくいろいろと議論をしていくことになると思ってますから、はい、まあそういうところでですね、うん、きちんと理解を得られるような努力をしていかないといけないんだろうと思っています。うんうん、まあそういう意味ではですね、うん、まあ僕自身も、うん、まあ今回のその国会での審議っていうもので、うん、国民の皆さんが、どこまで理解が、されるような形なのかなとか、
はい、
まあいろいろとやっぱり考えてみると、はい、まあ、正直、うん、まあ反省をするべき点も非常に多かった、まあ部分っていうのはあるのかなっていうことは、まあ感じたりしますよね。まあいずれにしてもですね、はい、まあしっかりと、まあそういう一つ一つの点をですね、うん、まあこれから丁寧に、やっぱり皆さんにしっかりとお伝えをしていくような努力っていうのはやっていかなきゃいけないのかなっていうのはすごく思いますね。
それからほら、年金 IR ばっかりじゃなくて、他にもいっぱいね、はいはい、審議されたと思うんですけど、例えば、与平さんが副大臣としてこう、関わってる中で、なんかこう、僕たちが知らないような、これから出てくるようなお話っていうのも、ないんですかね、でも。
あ、そうですね。うん、今、私が、はい、やろうとしてることいくつかあるんですけれども、はい、まあ、一つはこの前、
はい、
防災情報ハブっていうことで、うんうん、
はい、
その国とか地方自治体とか、うん、民間企業、はい、民間団体が持っている、その災害に資する情報を集めて、はいはい、で、それをこう、できる限り公開をしていくことによって、はい、災害の対応力を早めていく、うん、まあ、そんな取り組みをですね、はい、やっていきましょうと、うんうん。で、国、地方自治体、民間が、そういう垣根を越えて一つの情報を共有する仕組みっていうのは、うん、実はこれまでなかった仕組みなので、うんうん、まあいろいろと苦労してるけれども、やってるなんていう話もしましたけれども、はいはいはい、まあその他にもですね、うん、実はいくつかの仕事をやっていまして、はい、例えば、これもなんとか一生懸命頑張って、やっているところなんですけれども、うん、地方自治体クラウドっていうものをぜひ進めたいなと思ってまして。
クラウドとは、
うん、まあ、簡単に言ってしまえば、はい、簡単に言ってしまえば、うん、まあ、各自治体で、はい、いろんな仕事やってますよね。うんうん、でも、いろんな仕事やってるけれども、はい、それぞれの自治体が共通してやってる仕事ってのも結構多いじゃないですか。はい、それはその基本的な自治体がやらなければならない最低限の仕事みたいな形で、はい、別に、小平市だけしかやってないですとか、うんうん、西東京市しかやってないです、東久留米市だけしかやってないですっていうんじゃなくて、どこの自治体に行っても、はい、同じようなですね、業務をやっている仕事っていうのは、結構、あると思うんですけれども、ところがそういう仕事をするために、作っている、例えば、パソコンを使ったシステムとかね、はい、そういうものが、なんていうのかな、同じ仕事をやっているのに、それぞれの自治体が、そのシステムの発注をしたりとか、作り上げたりするよりも、同じ仕事やってんだったら、みんな同じシステムを使った方が、安上がりだし、なんていうのかな、それぞれの自治体ごとのデータの、こう、やり取りも簡単になるし、また、同時に、なんて言うんですかね。うん、セキュリティの面からも、はいはい、それぞれが管理するのはすごく大変なので、
ね、
本当にそういう知識があって、うん、プロの人がそういうものを全体としてきちんと、うん、管理をしてくれるような仕組みを作る方が、特に規模のちっちゃい自治体なんかは、
う
ん、そういう知識を持ってる職員さんを確保するだけでも、結構大変だったりとかするので、
ね、
まあそういうのを、できる限り共通化していくべきじゃないかっていう取り組みを、
うん、
実はこれまでも総務省がやってるんだけれども、はい、その総務省の取り組みが、実はそんなにこううまくいってないというか、まあ、非常にちょっとペースが遅かったりとかするので、
はい、
やっぱり今の社会の変化のスピードに合わせて、はい、やっぱりその住民サービスを落とすことなく、はい、そういうものを共通化することによって、できる限り、その国もそうですけれども、うん、地方も含めて、その行政にかかる、その税金、コストっていうものを下げていく取り組みを進めていきましょうっていうのを、はい、今実は一生懸命やらせていただいてて、 で、これもその地方自治体の、はい、皆さんとご相談をさせていただいたり、うん、まあ、各役所なんかとですね、うん、ご相談をさせていただいたりしながらですね、はい、まあ、実は今進めようとしているんですね。うん、はいはい、で、やっぱり、なんて言うんですかね、うん、国民からしてみれば、はい、市民からしてみれば、うん、やっぱりその国税を納め、うん、東京都税を納め、うん、またその各市町村に税金を納めっていうような状況ですけれども、うんうん、はい、やっぱりその国だけでもダメだし、東京都、都道府県だけでもダメだし、うんうん、自治体だけでもダメだし、うん、やっぱりそれぞれが、もっともっと、その、なんていうのかな、うん、税金の無駄遣いをしないで済むような、うん、まあ、そういう仕組みを作ってほしいっていうのは誰もが感じてると思うんですよね。うん、そうですね。はい、で、そう考えると、うん、やっぱりその1700ある自治体を、はい、なんとかそういう共通化をできる限りしていきましょうというのは、やっぱり大事ですし、うんうん、まあそれは、1700の皆さんが、うんうん、はいはいはいって言って、一つのものをまとめるよりも、うん、まあ国とかが中心になって、うん、そういう自治体の皆さんに、はい、お話をして、うん、まあ一つにまとめていく努力をする方が、うんうん、まあ、間違いなく、うん、物事は効率的に進めることができると思うので、はい、まあ、そういう取り組みをやっていきましょうということで、うんうん、今実は進めたりとかしているんですね。はい、まあ、いずれにしてもですね、うん、まあ、なんて言うんですかね、いろいろと今まで国としてなかなか手をつけることができなかった、うん、まあ、取り組みをやろうとしているところなので、はい、まあ非常にですね、
うん、
ハードルも高くて、
そうですよね、
はい、苦労をしている部分っていうのもあるんですけれども、うんうんうん、はい、ただまあこういう仕組みを進めることによってですね、うんうん、行政コストをできる限り下げていって、うんうんうん、逆に住民サービスをどんどんどんどん手厚くする方向に、うん、はい、そういう皆さんから納めていただいている税金を使えるようにしていく、うんうん、まあこんな取り組みをですね、うん、まあとにかくしっかりと今やっていきたいなということで、はい、まあ頑張ってやらせていただいております、うん、はい、まあいずれにしてもすごく、うんうん、本当に
大変ですけどね。
大変なんですけれども。
大変でもやらなきゃいけないことですね、これね。
そうですね。
うん、ぜひぜひ。
ま、はい。まあ、ただ、うん、しっかりとですね。はい。やっぱり頑張って。
実現していただきたい。
はい。やっていきたいと思います。
うん、続いて、ヨヨさん。
はい。
プーチンさんが、ね、まだ記憶に新しい、聞きました。
はい。
ね、ね、いろいろマスコミは言って、てますけど、どうですかね、この、うん、
そうですね、はい、まあなかなかですね、まあこれも評価が大変難しいところだと思います、はい、実は今収録しているのが、はい、まだ来日した直後の12月18日日曜日に、
はい、そうなんです、
実はこの放送収録をしているんですけれども、はい、まあ具体的にですね、どんな話の内容があったのか、うんうん、ちょっと私もマスコミ報道レベルでしかですね、はい、いろいろとお聞きをしてないところなので、はい、なかなか難しいなというのが正直な感想です、うんうん、でやっぱりその領土が、はい、もしかしたら帰ってくるかもしれないっていう、
うん、
まあそういう期待がかなり、
ね、
はい、大きかったですから、はい、まあそういう観点からすると、うんうん、まあ実際にですね、はい、非常にちょっと難しい結果だったのかなっていうのはありますけれども、うん、ただ一方でですね、今回の合意した内容として、うんうん、
はい、
まあ新しい制度の中で、うん、まあ日本もロシアも、はい、まあ経済活動であったりとかを、うんうん、まあ自由にできるようにしますっていう話があり、
うん、
はい、またどちらも、はい、その自らのその主権をですね、うん、害さないような、
うん、
まあ、そういう工夫もしながらという話になるんだと思うんです。うん、はい、で、そう考えると、うん、まあ今まで、
はい、
基本的には、うん、まあ、その主権の問題があって、うん、その日本の企業とかが、うんうん、まあ、全く基本的には、ま、経済活動をすることが、
はい、
まあ、できなかった、という状況の中で、
うん、
その新しい制度の枠組みがどうなるのかを見てみないと、うん、これは何とも判断ができないんですけれども、うん、ただ、互いに、
はい、
まあ、主権を害さないという意味合いはですね、はい、要するに、うん、その北方領土の帰属に関しては、はい、ロシアも日本も両方とも基本的には現状とは変わらない、
うん、
前進も後退もしない、うん、変わらないという状況の中で、うん、日本の企業がその自由に経済活動ができるようになるっていうのは、うん、これは間違いなく前進であることは間違いがないと思います、うんうんうん、ただ要するにその前進の割合っていうのも、うん、がどれだけ前進したのかっていう意味合いにおいてですね、うん、はい、うん、 おそらくいろいろと皆さんが、うんうん、がっかりするような部分だったりとか、いろいろと、議論の余地があるとは思うんですけれども、はい、まあ、少なくとも、うん、今回の取り決めの内容を見る限りにおいては、はい、まあ、現状に比べれば、うん、まあ、間違いなく前進はしているというのが、はい、うん、まあ今回なのかなというふうに思っています。はい、うん、ただいずれにしてもですね、うん、先ほどお話をさせていただいたように、うん、特殊な制度の下でというその一言がですね、一体何を指しているのかっていうのはまだわからないですし、おそらくこれもですね、今回の会談を受けて、はい、具体的にその制度をどうするかっていうことを、はい、その日本とロシアと両国の間でいろいろと話し合いをしながら、これから決めていく作業だと思うんですね。ですから、そういう意味では、この作業がどういう形で進んでいくのかっていうのを、まあ、我々としてはしっかりと見守っていかなければいけないと思っています。で、その中で、しっかりとですね、やっぱりその、北方四島とは、あくまでも我が国の固有の領土ですから、やっぱりその、基本的な線というものをしっかりと守りながらですね、新しい制度というものを、まあ、どこに落とし込んでいくことができるのか。で、その上で、実際に、日本の企業であったりが、はい、特殊な制度の、うんうん、まあ、どういう制度かわからないけど、はい、特殊な制度の下でですね、まあ、まさに日本の国内で、様々な企業活動をするのと同様のですね、はい、まあ、そういう活動ができるようになるのであればですね、はい、まあ、まずは、うん、一歩前進っていうふうに言えるのかなと思います。大切なのは、これからのその制度設計の議論だと思います。
ということで、今年も最後になっちゃいました。
そうですね。
ありがとうございました。
本当にあっという間。うん、ちなみに、ね、今年を振り返って、安倍さんどうでしたか、
はい、今年を振り返って、そうですね。もうちょっと一生懸命あれですね。来年に向けても、商売もそうだし、子育ても、去年も言ったけど、もっと一生懸命やります。
はい。なるほど、ね。
岩井さんどうですか、来年の抱負。
そうですね。うん、まあ、おかげさまでね、はい、今年僕すごくこう変化の多い時だったんですね。
あ、そうですよね。
まあ、8月に、
お父さんになった
ね。そうですね。内閣府の副大臣に就任をさせてもらったり、はい、うん、で、また8月の終わりには、はい、まあ、子供が生まれて、ね、
はい、
やっと父親になったりとかっていうことで、まあそういう意味ではすごく、はい、まあ変化の大きい年だったんで、うん、まあ大変な年ではありましたけれども、うん、まあただ大切なことは、はい、まあもちろん将来のことをしっかりと見据えることも大事なんですけれども、うん、まあ今やらなきゃいけないことを、うん、まあ一つ一つ着実にこなしていくっていうことがすごく大切なのかなと思うので、まあまずは、はい、その副大臣っていう仕事をしっかりとやり遂げたいと思いますし、うん、はい、またなかなか時間が取れないんですけれども、うん、まあできる限りですね、はい、子育てにも参加をして、いろいろとね、またそこから勉強したいなと思います。安倍さんの来年の抱負は？
はい、仕事も一生懸命あるし、また岩井さんお話聞かせてください。
そうですね。うん、ぜひですね、はい、また来年も、元気いっぱいに、
お願いします。
また、皆さんのもとにいろいろとね、はい、お届けできたらいいのかなというふうに思いますけれども、はい、ぜひですね、うん、そういう意味では皆さんにとっても素晴らしい一年に来年がなりますように、うん、心からお祈りをしたいと思います。
ということで、本当に一年ね、ありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
ね、来年も。
そうですね、うん、来年ぜひねまたゲストとか呼んで
やりましょう、うん、実は今年は猿年で私年男でした。来年は鳥年だかな。まだまだ大晦日まで僕は仕事します。ぜひ皆さん髪を切っていいお正月を迎えましょう。またよろしく。
笑顔発信中 FM 西東